はい、どうも、
金曜日にですね、またタクシー乗りましてね、運転さんの名前見たら宮崎さんだったんですけどね、まああまり関係なかったですね、今回は。で、私、まあ、後ろの席で競馬新聞見てましたら、あ、運転さん、うん、あ、運転さんじゃない、あ、お客さん、あれダビー取りましたって言うんですよ。で、いや、買わなかった、まあ、当然私ウィンズ空いてませんから馬券買えなかったんで、いや、ウィンズ閉まってたもんって言ったら、なんだそうですか、残念ですね、どうして競馬新聞見てるんですかって、まあ趣味でみたいな感じで、で、運転さんダービーどうだったのよって言ったら、もちろん取りましたよ、決まってんじゃないですかみたいな感じですね。お、すごいじゃん、よかったねって、どうやって買ったのって言ったら、いや、馬連で7点買ったんですよ、1番のエフフォーリアから。ほう、500円ずつって言って、7点だから、あ、3500円かあれなんつって、で、あれ1000円ちょびちょびついたんで、あ、5000円で、まあ1500円プラスかなんつですね。いやー、でも、良さいいのにですね、エフフォーリアの一着付けで馬玉買っちゃったんですよ。バカじゃねえの、お前と思ったんですけど。ね、運転さんね、はい、このわずか1分間の間にね、実は運転さんはね、自らこう宣言しちゃってんですよ。私は大バカ者ですっていうですね。これもうちょっともう喉元まで出かかったんですけどね。言わずに、あ、そうかい、残念だったねっていうふうにですね、話したんですけど、まあ世間一般の人はね、まあまあそんな程度なんだろうなっていうふうに思いましたね。みんなね、エフフォーリアって。だからね、これね、JRM うまいですよ。餌巻きですもん、完全に。餌巻いてんですよ、もう。ほら、もうダービー簡単やん。まあ2着だったけどさ、エフフォーリアってまあ絶対視されてたら、まあちゃんと来るべ。で、相手もさ、ほら、福永って聞いたことあるんだろうと。愛妻家の福永か、どうか死んですけど。ねえ、それ転んできて10倍以上ついてんだぜ。で、みんな、まあ、まあ、それなりにこう、取ってるわけですよ。そうしますとね、あ、競馬簡単だな。来週からも頑張っちゃおうかな、みたいな思っちゃって。もう、それが罠なんだけども。ねえ、それに気づいた頃には、もう、どっぷりですね。首の先まで使って、もう、出てこれない。底なし沼にはまっちゃってるわけですよ。ね。まあ、そういう、世間一般の人は、そういう当て方です。エフフォーリアを軸にしてね。まあ、何点か買って、で、相手にたまたま引っかかってちょこっと儲かった。まあ、その時点で儲かったとしてもですね、でもそういう競馬じゃダメなんですよ。決して勝ち組には回れないんです。だって、次の目黒記念で、もう一回なんとかなるべと思ってやったら全部なくなっちゃうじゃないですか。たった4000円のプラスだったらですよ。まあ、1500円ですから。ね。ですから、いつも言ってる通り、先週も話しましたが、アタラクシア見つけなくちゃいけねえし、エフフォーリア分かっていながら、ね。まあ、それは分かるよと。だけど、その相手に来る馬、あるいはエフフォーリアを外しても、残りの2頭の、ね、ワイドですよ。一点で買ってやるっていう気概がなければ。まあ、気概だけは誰もでも、誰しも、まあ、持てるかもしれませんけど、その技術力もなきゃダメだということですよ。私、まあね、ちゃんとまだ今年のダービーもですよ、エフフォーリアの相手になんのは、まあ、5枠、6枠だべっつうか、まあ、シャフリーアール、福永の一着がもうね、大丈夫と。確定って私、前日の予想に書きましたでしょ。競馬の予想屋が絶対に言ってはならない禁句というものがあります。これ禁忌ですね。絶対。これはダメです。だって絶対って言って外しちゃったらこれ詐欺行為に当たりますもんね。絶対儲かるとか言っちゃダメなんです。これ本当に。何があるかわかりませんから。元金保証とも言えませんしね。まあもちろんあなたの金を私が預かって馬券買ってるわけじゃありませんから、元金保証とはもちろんそれはないわけですけれども、ただその絶対という言葉は使っちゃいけないんですね。だからそれを守ってこの30年近く予想屋をやってきましたけれども、ただ先週のダービーに関しましては、まあ絶対という言葉は使いませんでしたけれどもね、それに限りなく等しい確定という言葉を私使ったと思います。エフフォーリアじゃなくて福永のシャフリーアールの一着は確定って言ったんです。もう要するに絶対って言ったんです。私初めて使いましたよ、この確定っていう言葉。今回、あの予想でですね。まあいつか絶対という言葉も使ってやりたいなっていうふうには思ってるんですけどもね。絶対一着つって二着になられた日には私首くくなきゃいけないですからね。まあなかなか言えないんですけれども、でも本当に確定という言葉を使わせていただきました。それとやっぱり、 どうしても6枠というのがですね、出てくるもんですからね。ただね、私の予想をお読みになられて、こいつ本当に競馬は枠が走るんで馬全く見えてねえなと思ったことでしょうね。和田龍二、和田龍二の方にどうしても目いっちゃいますもんね。まあもちろん吉田隼人だってこれやばいんですよ。で、正直なところ私6枠じゃ、6枠だったらどっちかわからねえというわけでした。はい。5枠ならもう福永で確定なんですけどね。6枠はどっちかわからないまま、まあ、ファンファーレが鳴っちゃったっていう、まあそんな感じなんですよ。で、今回の安田記念も、まあ、ケイデンスコールですわね。まあ、12石鹸だしなっていう。で、まあ、結果、両隣、11番と、同枠が1着で、11番と13番で、ケイデンスコールの両隣。まあ、これも、まあ、過去何千回と見てきた光景ですけれども、まあ、そうなんだろうなとは、まあ、ちょっと思ってましたね。7枠もしかしたらケイデンスコールじゃねえんじゃねえっていう。ダノンキングリーの方なんじゃねっていうですね。それは、ダービーですよね。先週のダービー。7398頭の頂点を決める。そういうまあ、決戦の舞台が、フルゲート割れしていたというですね。はぁって感じですよね。18頭じゃなくて17頭立てになったんですよ。なんでそうなったんですか。ダノンザキッドっていう馬が回避したからですよ。ダノンが。ただ、ダノンザキッドが回避、まあ、下にせよですね。まあ、他に、まあ、いるべと思ったら、初めから18頭しか登録してなかったっつうですね。な、バナナと。じゃあ、もうなんで、もう7398頭の頂点を決めるという定義が、もう、ね、無意味なものじゃないですか。だって、フルゲートが、挑戦する馬がいないんですから。大体、その頂点を、に挑戦する馬が、ね、で、まあ、要するに、まあ、それももちろん予定の行動なんですけれども、ダノン回避したらダノンの枠だろって、まあ、結局そのダノンの枠同士で決まったっすよ。枠連はね、こうして、で一着がそのね、ダノンキングリーというこの川田ね、川田さん、川田ってね、ダービーでダノンプレミアムでさ、あの一番人気になってずっこけたり、本当にコストパフォーマンスの悪い人でしょ。悪いというか、ダノン川田のコンビ買ったらケツの毛まで抜かれますよ。人気の車台を買っちゃダメというね、私の勝手な法則がありますけれども、人気の車台買ったり、ダノン川田のコンビ買ったりしていたらいつまでも当たらねえという、だからもうパッと見てですね、あ、ダノン川田に団子いっぱいぶら下がってたらもう一発で消しですよね。まあたまーに来ますけど、あと前哨戦とかでは。でもね、蹴っ飛ばした方が確実に見入りはいいぞっていう、そういう結果が残っておりますよ、数字がね。じゃあ、こういうスポンポンの時どうすんのってことじゃないですか。逆に5ですよね。ですからね、もう岩田はプンプンなんだけれどもさ、あの競馬枠で走るしさっていうね、だからあのキングリーの方もお買いになられた、なられてる方いらっしゃるかなと思いましたらね、やっぱいましたよね。素晴らしい感性だと思いますね。でそのフルゲート割れしたあのダービーでダノンザキッドが原因だったんだよっていうことで、まあ今日ダノン来たんですけれども、じゃあこの安田記念に関して言えば、もう言えばですよ。14頭立てて、これもやっぱフルゲート割れしてるわけですよ。あんたね、目の前にね、1億3000万で金積まれてんだよ。それさ、なんで狙いに行かねえんだよ。登録料36万積めば走れんだぞっていう。馬主さんもなんかモヤモヤしてるでしょうね。俺の馬、3歳だったら、あれ、金量マイナス4キロぐらい。で走れるんでしょ。じゃあね、あのちょっと私の馬2勝馬なんですけども、あの調教師先生登録していただけませんかっていう、そういう馬主は、あそっか、あのね、いらねえってことになるかもしれませんけど、まあそういうところはちょっと競馬の闇の部分ですから言わないんですけど、まあとにかくその14頭立てになったっていう、去年も14頭立てだったですよね。で去年の決まり目何でしたか。枠連47ですよ。今年もちゃんと47になるという。あ、2年連続14頭立てで、 同じ決まり目だったかっていうですね。これね、皐月賞と同じことやってるんですよ。皐月賞も今年、フルゲート割れした16頭立てだったじゃないですか。でね、決まり目、47だったさね。2018年でしたっけ？俺も16頭立てだったですよ。決まり目何してるか ?47 ですよ。同じ目。なんで、同じことやって。それともう一つですね。やっぱ静岡のスーさん。いち早くこれ気づいて私にメールくださいました。もう一回ありましたよ。14頭立て。1999年の安田記念でしたね。っていう。ほうと。その結果、皆さん覚えてますか？エアジハードという馬が一着して、2着グラスワンダーだったんですよね。じゃあ、待機シャトルだ。そうだ、待機シャトルですよね。これね、待機シャトル単勝がね、1.3 倍ですよ。2着。で、1着、エアジーハードは人気薄で単勝1000以上ついたんですよ。で、先週、去年の安田記念も、1着、一番人気はアーモンドアイですからね。これ単勝 1.3 倍。1倍まで、台まで被って。結果2着。で、1着はどっから出たの ?7 枠から。エアジーハードも7枠、大台の帽子で1着だったんですよ。なので、スー様は、1着は7枠から出ます。単勝1倍台の一番人気は2着です。そうね、もう断言されてたんですね。金曜日のうちからメール来てたんですよ。はい、わかりました。じゃあもう、今週は私仕事しませんと。スー様に乗りますという。ただそれだけ。で、この安田記念予想、7枠軸の4枠1番手っていうふうに出したんですね。はい。本当にね、だからこの頭数の妙ですよ。そういうこともちゃんとね、気配りして考えるべきだと思います。はい。なんでこういう結果になるのかなっていうですね。うん、必ず、当たり馬券には、しっかりとした理由、原因、こういうものがあるんですよ。だからね、推理の、究極のパズル、推理ゲームなんです、これ。そこを分かんなくちゃダメですね。よくね、競馬終わった後に、レース終わった後に、勝てるバカ野郎とか言うですね。ウィンズでそういうジジイいっぱいいるじゃないですか。ね、勝てるバカ野郎。これ、一切、進歩がないですよね。そういうことを言ってしまったら。自分は悪くねえんだ。あくまで、俺が買った馬、乗っかっていた田中勝春のヘボが、変な騎乗をしたから外れたんだっていう、ね。そういうね、責任転嫁するんですね。自分の悪い反省しない。だから、一般の人っていうのは、まあ言っちゃ悪いですけどね、まあ事実だから言いますけども、10年やろうが、20年やろうが、30年やろうが、40年、50年やろうが、永遠に進歩ねえんだ、おめえらは。もう、競馬やった初日から、50年後の未来、全く進歩のないまま、永遠の初心者で終わっていくという。田中勝春バカ野郎。勝春バカ野郎って言っちゃったらもう、それで終わり、進歩がないんです。チンパンジーと同じ猿です。でもね、中には、まあ、ちゃんとしっかり自分で至らなかった点、反省点をレース後にこうね、考えて、反芻して、次こそ頑張ろうっていう方もいらっしゃるんですね。で、ブログにも載せましたけれども、ダービー外したと。こういう理由で外したんだっていうね、まあ、総括を振り返ってる方がいらっしゃいましたね。だから本当にね、身につまされましたよ。ね、心に刺さりました。あ、私も同じことを何千回、何万回とね、思ってきましたよと。ね、で、その結果、まあ、ちょっとはね、まあ、初心者の頃よりも見えてくる部分があるのかなっていう、進歩は多少感じてる部分もありますんで、だからこういう人は本当に、エールを送りたいなと思いました。決してね、人のせいにしちゃダメです。自分がやられた時の、その原因というのは、自分自身にあるんです。100% 自分が悪いんです。そこには、立ち返らなければダメですね。未来はないというふうに思いました。はい。まあ、そういう方はね、でもね、ほっといてもね、いつかね、逆転満塁サヨナラホームランとか打っちゃうんですよ。わかってます。ダービー外してもね、そこまでちゃんと反省できるんであれば、きっと、まあ、どっかで、ドカーンと行っちゃうでしょ。そういう点は私心配してませんけれどもね。 G1 ヘッドラインは、ヘッドラインですね。まあね、今週のね、G1 ヘッドラインってつかみどころがないんですよ。結構、レギュラー的な言葉が出てますね。まず、刻む。刻むはよう出ます。すると、速さと強さっていうのもこれ、ね、まあ、1ヶ月のうちに、最低でも1回は出ますよね。ただ、そんな中でも、2016年が、ちょっとまあ、共通点あったのかなっていう。2016年の安田記念の週に出たのが、究極の強さと速さの融合へ揺るがぬ信念を貫きたいというですね。だから、究極で始まって、強さと速さ、これ反対ひっくり返ってるんですけどね。速さと強さでひっくり返ってるんですけど、だからまあ、この週でひっくり返ってるんで、あれと思ったのが、その安田記念はフィエロという馬にルメールが乗る予定だったんですが、内田博之乗り換わって3着だったんで、で、しかも7枠なんですよ。ね。速さと強さ、強さと速さでひっくり返ってるんで、7枠の3着はひっくり返って1着じゃないかなっていうふうにもまあ思ったんですね。うん。それが一つと。ただ、これね、やっぱね、G1 に限らないですよ。あのヘッドラインは。ナルオ記念がね、究極だったんですよ。ナルオ記念。2016年、一着、三枠三ゼッケン。三枠三ゼッケン一着。今週、昨日、ナルオ記念、一着、三枠三ゼッケン。ユニコーンライオン、単勝2000何本。ね。それと、爆臭ステークスが2016年の東京の土曜日のメインだったんですが、枠連4号。まあ、一着三着でしたけれども、554枠で、しかもね、2016年のその爆臭ステークスは1着が4枠馬だったんですけど、2着はね5枠の8ゼッケンだったんですよ。これ頭数違ったんで、4枠と8ゼッケンの1、2着だったんですよ。なんでアルテゲステークスも4、まあもちろん5枠もいいんですけれども、4枠の8ゼッケンのそのデアフルーグっていう馬じゃないかなっていうふうに思って、ですからね、これウィンズ相手では副賞なんてね、ほんと30万ぐらい買ってんすよ私もね、ウィンズあげないもんですからね、こう言っても、毎週指くわえて、貧乏していかなくちゃいけないわけですけど。いや、だから、土曜日、まあ、ずっぽりだったんで、日曜日はちょっと眉に唾つけてたんですけれども、やっぱり安田記念もですね、無関係ではなかったですね。はい。まあ、こういうところをまた見ていきましょう。ただ、今週私、G1 ヘッドラインのことについては、全く触れませんでしたね。まあ、いつも、同じことばっかり書いててもですね、皆様を退屈させるだけですから、それやると、私の一番怖いのはですね、皆様から飽きられてしまうという、同じことばっかり繰り返してるとですね、やっぱりね、飽きてくるんですよ、皆さんも。だから、いろんな違うことを書かなくちゃいけねえな、っていうんで、ね、今回は触れませんでしたけれども、まあ、ちゃんと推理の土台、ベースにはですね、G1 ヘッドラインも加味しているっていう。なんで、ナルオ記念は、ほんと3枠のこのユニコーンライオンって良かったですね。ね、大体ね、おっぽのおですよ。だからライオンなんつうのは、もう、絶対これ人気ならば買っておかなくちゃいけない場面場だと思いません？ライオン。ね、ライオンって尻尾ありますもんね。おっぽある馬なんだと思ったらですね、みんなまあ馬は尻尾ありますけれども、馬なのにライオンと名付けられたこの馬だろうなんてですね。ね、ユニコーンライオン。で、ライオンってアフリカに生息してるじゃないですか。なんで、隣にアフリカンゴールドなんていう馬もいましてね。おなんてですね。2番、3番で来たら面白いなと思ったら違いましたけどもね。はい。あと、グリーンチャンネル、皆さん解約してますでしょ？今。土日のレースだけは無料で見れますからね。だって、他に平日やってる番組で見たい番組ってったらそうないですよね。農林水産省のなんか酪農の今なんていうのもやってますけど、あれ見る人全国で二人ぐらいしかいねえんじゃないかなと思ってますけど、ただ、だから、見といた方がいいですよ。グリーンチャンネルで放送してる緑の巻き場をってアニメ。あれもめちゃくちゃっすや。本当に。今週何放送されたと思います？魔のトライアングルっていう回で、うんこ垂れぞ、巻き場をがね、形成杯に出てきたんですよ。で、みんなに妨害されて、岩田とかにみんな妨害されちゃって、中断包まれて出られないんですね。このレースが形成杯。形成杯何でしたか？今年。一着三ゼッケンっすよ。三ゼッケンですよ。 ね、ちゃんとね、ナロギネン3接近1着ですからね、1番3番だったんですよ、京成杯。で、1着3着ではありましたけれども、ナロギネンはちゃんと1番3番、ワイドでも来ちゃうというですね。さて、明日放送される新たな回、緑の牧場は何でしょうか、ここにも、ま、着目して、来週もいい馬券にありつきたいなというふうに思います。そんなわけでした。どうも、日曜日の競馬ご苦労様でした。